40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第159回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、もう3月よ。
早いよ
なんかこの間ね、年明けやと思ったのにね。
ほんまにもう3ヶ月、え、2ヶ月経ったんか。
経ったよ、経った、
ね、早いですね。
そうなんですよ。で、やっぱ日本のね、このぐらいの時期、まあ、2月の半ばから3月半ばといえば、確定申告が、
あ、そうね、う
ん、あるんですよ。で、まあ、私今回日本に戻ってきて、去年はその1月の頭に日本に戻ってきていて、2022年は日本にいなかったので、2023年のその確定申告の時期にはやらなくてよかったんですよね。その前年に海外にいたが、うんうん、でも今年は去年の分をやらなきゃいけないから、すごい結構久々に確定申告をすることになって、
うん、
で、結構大変っていうか、なんでかっていうと、うん、私のケースがめちゃくちゃイレギュラーなんですよ。
はいはい。
で、私は日本に住んでいるんですけど、海外にある会社の、まあ、なんか社員みたいな感じ、うん、契約書を結んで、専属契約書を結んでるんだけど、毎月請求書を発行してる、でも福利厚生はある、有給もつく、ボーナスもつくみたいな感じの契約なので、ね、それってフリーランスとして確定申告すべきなのか、給与所得として確定申告すべきなのかってすごい悩んで、前トキエスも、うん、その税務署のところに確定申告の電話したよっていう話を結構前のエピソードでしてたと思うんですけど、うん、私もちょっと早めに取り掛からなきゃなと思って、最初は見積もあっていうサイトがあるんですけど、その、うん、そこのサイトに自分の状況を打ち込んで、こういう税理士さんを探してますっていうのをやると、その条件で仕事をしてくれる税理士さんがバーってリストアップできて、一気にコンタクトが取れるの、5、6人の、
うん、いいね、うん、
で、それで何人かとやり取りして、そのうちの一人の人がめちゃくちゃいい税理士さん で、
うん、
で、その人が私のケースだったら専属契約書もあるし、過去の判例とかも全部調べてくれて、なんか私の契約状況とかも全部細かく見てくれて、私の場合だったらその事業所得ではなくて給与所得として確定申告して控除を受けた方がいいですよみたいな風に教えてくれて、で、それだったら多分自分で確定申告できるので、僕が受け持たなくてもご自身でできると思うので、この申し込みは辞退しますねって言ってくれたの。全部タダでやってくれたの、そこまで、
すごいね。
すごい、1週間ぐらいいろいろ全部調べてくれて、過去の事例でこういう人はこうしてるんで、でこれで通ってるからこれでいいと思いますみたいなのやってくれて、めちゃくちゃありがたくて、でそれでその人のアドバイスがあったので、あ、じゃあ事業給与所得で確定申告すればいいんだっていうのが、まあ、1月の頭ぐらいに分かったんですよね。もう早めに取り組もうと思って1月から取り組んでたんで、うん、でそれで実際その今e-tax っていう確定申告のウェブサイトで書類をやったりして、今申請の準備をしてて、まあ、分からないところはどんどん税務署に電話して聞いて、税務署に電話して聞いてってやるんですけど、一個一個引っかかっちゃうのね。
はいはい、分かるよ。
そう、なんでかっていうと、やっぱ私すごくイレギュラーケースなので、例えば、うん、給与所得で確定申告をする人ってほとんどの人が、うん、その2箇所から収入がある人だったり、例えば、うん、サラリーマンやってて副業で何かやってますとか、
うんうんうん、
で人だったり、あとはサラリーマンやってて不動産収入がありますとか、そういう人だったり、うん、あとはその年収が2000万円以上ある人、
うん、
みたいな人が確定申告するのね。で私みたいに、うん、給与所得で確定申告するんだけど、2箇所から収入があるわけでもなく、2000万の収入があるわけでもない人のパターンのエグザンプルが、ウェブサイト探しても全くなくて、YouTube とかでもやり方の中に一切ないのね。だから例えば、給与をただ入力するだけのところでも、その e-tax のところで、給与所得の入力の仕方がさ、 源泉徴収をいただいた場合といただいてない場合しかないのね。
うん、
あのそのかなんかその源泉徴収を元にした書き込み口しかないんだけど、そもそも私の場合は日本に支社がない海外の会社だから源泉徴収っていう概念がないのよ。
はいはいはい、なるほど
その
ね。
場合はどこから入力したらいいのかとか。
うん。
でそれがあのそのその税務局のウェブサイトにも一切情報がないし、いろいろずっとこの1ヶ月ぐらい調べてるんだけど、全く同じ状況の人が非常に少なくて、あの本当にインフォメーションを探すのが大変。でも今さ、私みたいな人絶対増えてると思うのよ。
増えてると思
そう、
う。
日本に住んでるけど海外の会社の社員をやってる、完全にフルリモートで働いてるとか、でしかもそれがフリーランスじゃなくてちゃんと会社員契約としてやってるみたいな人って今後増えていくと思うのに、なんかそのイグザンプルがその公式の税務署のそのページで一切見つけられないっていうのと、なんかそれをなんかこう考慮した YouTube とか、なんかこうブログとかそういうのも全く見当たらないから、もうすごい結構パニックになって
うん。
そう、とにかく何回も電話して、この場合はどうしたらいいですか、この場合はどうしたらいいですかって確認しながら進めてるって感じなんですけど。
なるほどね、大変やね。
そうなんですよ。で、ややこしいのは私のパターンだけじゃなくて、パートナーのパターンもちょっとややこしいので、そう、それも合わせてね、なんかちょっと今、イレギュラーで、日本にイレギュラーな状態で住むっていうのかな。なんか例えばどこかの会社員であるとか、何かの事業をやってるとか、フリーランスみたいな、そういう王道の道以外の形で日本で住むことに対する難しさを、やっぱりこういう何か、あの公的なことをやらなきゃいけないときに非常に痛感しますね。
うん、なるほど
う
ね。
ん、そうなんですよ。
でも
でも
まあ
そ
一
れが、
回やってまえば来年からはやり方
そう
が
だ
まあ
ね、そう
ある
そう
から、
そう、もうだ
うん、
から
最
今
初
年
分かっ
1回
てる。
そうね、やって、そしたらもう来年からは、なんか逆に私、給与所得の、確定申告でいいから、給与所得控除がつくので、その普通の、なんか多分トキエスとかがやってるみたいなさ、事業収入で上げて、その収支、なんか全部経費乗せてみたいなのに多分やらなくてよくて、やらなきゃいけないのは多分医療費とか、そういうなんかこう、控除のところを入れるだけなので、まあ多分慣れちゃえばそんなに時間かかんなくなるかなと思ってるんだけど、やっぱ何事も最初ってさ、テンパるよね。
テンパる、
テンパるんですよ。で、それでね、その確定申告もありつつ、あのもうそろそろパートナーの、配偶者ビザの申請更新をしなきゃいけない時期にも入ってくるんですよ。
大変や
で、
な。
そうなんです。で、私のパートナー昨年の4月末に日本に入国してるので、で今回1年の配偶者ビザなので、それまでに更新の手続きを取らなきゃいけないんですけど、その更新の手続きって大体3ヶ月くらい前からできるんですね。だから本来だったら、1月の終わりぐらいから本当は手続きを開始できたんですけど、あの運転免許の取得があったので2月にね。でその時に在留ビザのデータというかコピーを提出するから、その運転免許取得の時にすでに在留申請のその更新の手続きをしちゃうとちょっとややこしくなる。なんか更新が通っちゃったら新しいやつ提出しなきゃいけないとか、ちょっとややこしくなるなと思って、完全に免許が取れてからじゃないとビザ申請ができないなと思って、それを免許が、パートの免許が取得できたのを待ってから今ビザ申請の手続きを始めてて、でももう多分ほとんどの人は自分でやると思うんだけど、これはね、そんなに難しいことじゃないから、もうでも、いや、自分のストレスを考えて、いや、これはアウトソースしようと思って。
そっかそっか。
そう、でも行政書士さんに丸投げすることにして。
まあそうやわな。なんかそんないろいろもやることすでにあったらしんどい
そう、
よ
いや
ね。
ちょっと手に負えないなと思って、仕事もあるし自分のやらなきゃいけないこともあるし で、しかもそのパートナーの配偶者ビザの更新が普通の人っていうかあれなんだけど、ほとんどの日本に住んでいる外国人の方と一緒だったら楽だったの。例えばあのなんだっけ、技能実習生とかで来てる方とか、あとは日本でもうなんか日本に住んで日本で働いてらっしゃる方とかの在留申請の更新は多分すごく楽なので、あとまあ日本人の旦那さんと結婚された海外の奥さんが、まあ、専業主婦でやってらっしゃるとか、そういうパターンだったら楽なんだけど、私のパートナーの場合、自分の国に自分名義の会社が残っちゃってるから、その場合のその収入面の報告の仕方を入管にどのようにするかっていうところが、 またこれもイレギュラーなケースでなかなか乗ってない、うんうん、日本に住みながら自国でビジネスをやってる人の在留申請っていうパターンがなかなかなくて、
うん、
それもやっぱあの前とケースも言ってたけどさ、やっぱいろいろインターネット上に情報は溢れてるんだけど何が正しいのか分かんなくて、うん、本当に それを探す時間とか手間とかで、万が一間違ってたらビザが、ね、降りなかったら大問題なので、いろんなことを考えても今回はそのビザに関してはもう丸投げを決めて、
だよね、
ぶん投げたって感じですね。
うん、いいと思う、いいと思う。だって自分でやってもし間違えてて
そう
ってね、なったらまためっちゃ大変やん、うん、
そうなんですよね。でまあ去年その、まあ、私手術があったりとかお兄ちゃんのこととかがあって結構バタバタしてる時に最初のパートナーの配偶者ビザの手続きを始めたので、その時にもう行政書士さんにお願いしてたんですね、早く欲しかったから。だからその同じ方に頼んだら去年の大体半額ぐらいで更新はやってくれるっていう話だったので、まあ、もうそのぐらいの金額だったらもう時間をお金で買うと思って思いましたね。でまたその外国人の人のマイナンバーって在留期間と紐づいちゃってるから、
うん、
そのマイナンバーが切れる前に在留申請を更新してマイナンバーも更新しなきゃいけないの。
あ、そうなんや。
でそれをしないとマイナンバー再発行ってなるとめちゃくちゃめんどくさいんだって、
うん、
お金もかかるらしいの。そうそうそう、だからちょっといろんなものがどんどんデューデイトがこう後ろから追っかけてくるって感じ。あ、
追っかけてきて
る。そうそうそう、
大変、めっちゃ大変。
トキエスはタックスリターンまだだっけ、4月ぐらいだったっけ、カナダ
って、ね、4月末までやねんけど、うちは基本的にもう全部丸投げしてる、うんうん、っていうのも、
うん、
なんかそのやっぱなんていうの、日本の企業と働いてるし、
うん、
で、まあ、こっちでも働き始めたからこっちでタックスリターンの書類もらってるから、うんうん、もうそんなん自分で全部調べてたら分からへんから、もう全部、
うん、
もう全部投げて丸投げしていつもお願いしてる人に、
うん、
っていう感じやね。
そうだよね、だってトキエスのケースもイレギュラーだもんね、うん、めちゃくちゃその、
うん、
カナダの税務局の人からしたらカナダに住んでるけど外国人 で収入が自分の国からもあるしカナダからもあるみたいな感じだ
と、
ね、そうそうそう、やっぱね、やっぱそういうなんかやっぱイレギュラーケースってやっぱ自分の手じゃ負えない部分があるよね。
難しい。なんか自分でやってもいいけど、なんか間違ってた時が怖いなって思っちゃうから、それやったらプロに任しちゃった方がいいなみたいな。
そう。でもなんかいつも日本の確定申告もそうだけどさ、私もカナダにいた時ね、あの自分の会社の確定申告はもうなんか、うん、タックスリターンお助け隊みたいなバンクーバーにある会社さんにお願い、うん、丸投げしちゃってたんだけどさ、
うん、
なんか日本の確定申告とかってさ、まあ、前提自分でやる体になってるじゃん。
うん、
だけどさ、これさめちゃくちゃ難しくない？なんかすごいシンプルな人でも結構難しい気がするんだよ、確定申告って、うん、で なんでこんなになんかすごく難しく感じるんだろうって思うとさ、やっぱこれの入力の仕方ってさ学校とかで一切習わなくない？
習わへんな。
でもそれっておかしいよね、だってこんなさ絶対やらなきゃいけないことじゃない、うん、だからなんかほとんどの人が会社員になること、エンプロイーになることを、うん、目的とした教育だから、そういうなんかビジネスをやる人だったりフリーランス個人事業主になろうとしてる人に対する教育が足りないのかなって思ったりとかして、
まあ、お金の勉強しか覚えないもん、なんかその確定申告以外にも、うん、
そうねそうね、うん、いや本当になんかそういうのをなんかもう正直私自分国語大好きだし高校の国語の、うん、国語の免許取ってるぐらいなんですごい好きなんですけど、うん、めちゃくちゃ正直やっぱ国語の漢文やるよりもこのタックスリターン確定申告のやり方をやる方が重要なのではないかって正直思っちゃう。
そうね、確かに
生活にどちらがより紐づくかって言われたら絶対後者だし、うん、古典が読めなくて漢文が読めなくても生きていけるけど確定申告できなかったら困るじゃん生活が。
そうね、確かに。でもなんかうちフリーランスで日本で働いてた時は会計ソフト使ってた。で会計ソフトに全部入力して、で質問もチャットボックスでできて、
うんうんうん、
で確定申告の書類作成としたら自動でも全部
わーって入ってくる、
確定申告の書類に全部数字が入るようになってるやつを使ってたから、
うんうん、
それは楽やったなと思う。でも自分で全部計算してやれとると無理やだと思う。
無理だよね。 私もなんかフリーみたいな、うん、FREEEE みたいな、なんかその会計ソフトを最初使ってたんだけど、
うん、
結局自分のケースがトケスみたいな、その個人事業主の事業所得にな、うん、なんか事業所得になって、その白色なのか青色なのかで提出するのか、給与所得になってそっちの控除を受けるのかすら分かんなかったから、
うん、
その結局そのソフトを使うにも大前提の知識が自分になさすぎるなと思って、そういう意味では今回非常に戸惑ったんですけど、まあちょっと1月からあの動き出してたおかげで、
うん、
なんとか間に合うかなと。いやもう絶対なんか間に合わへんと思って、
うん、
免許のこともあったし、ビザのことも考えようなあかんかったから、
うん、そうやね、重なるとね大変よね。
そうなんですよね、うん、そうなんですよ。いや本当に大人になるって大変やと大変やなと思わへん、なんか
大人になると
大変よ。子供の時ってさ、いや、うん、こんなん考えずにさ、もうほんまに本当になんか親にすごいなんかこう守ってもらってたんやなと思う。
いやほんまそうやで。
そう、もうなんか病院もさ、なんかひたすら最近行ってるから病院の手続きとか準備とか、でも車のね保険の手続きうんぬんとかいろいろやってたんで、うん、いや大人になるって大変やなと思って。
それが大人になるってことやね。
いやほんとそうですよ。もう世の中の皆さんどうやってこれを全部ハンドリングしてるんやろうと思うぐらい。
大変よな。
どうでしょうね、聞いてる方々の中にもいらっしゃいますでしょうか、タックスリターンの時期の方ね、なんとか乗り越えましょうね、頑張りましょう。いや、
それね、
いやもうなんかやっぱ日本のなんかもうちょっと繰り返しになっちゃうんだけどさ、やっぱ日本のビザとかタックスリターンとかのさ、なんか質問事項がさ、やっぱ当たり前なんだけど日本のルールにのっとってるのね。だからパートナーに関する聞き取りの内容も、うん、去年の確定申告はいくらですか、納税はいくらですかって書いてあるんだけど、そもそもブラジルの確定申告は5月なのよ。
あ、そうなんや。
日本より遅いのね。だから去年のまだ確定申告終わってないから納税金額なんて分かりっこないわけよ。だからそういう、うん、なんか何、もう国を越えちゃうとそのルール適用しませんよみたいなことが一個一個あるからさ、もうなんか、まあ、これも国際結婚の一個の壁かもしれないですね。めんどくせえっていう。そうそうそう。ですね。まあ、自分が向こうの国に住んでた時はね、全部義理の両親とか税理士さんとか丸投げしてたんであれだったんですけど。
はい。ね、国際結婚ってやっぱ大変やな。
そうなんですよね。なんか、うん、日本にいるとやっぱ特にルールがすごい非常に細かいのと、
うん、
やっぱこう、アナログなところがやっぱり多い。 e-tax とか増えてきたにしてもアナログなことが多くて、例えばこのビザの申請に関してもまた戸籍謄本がいります、住民票がいりますって言われたんだけどさ、なんか私が住んでるところと戸籍謄本の市が隣の市なのね。だから、
うん、
あ、どうしようかなと思ってたんだけど、その自分が住んでる市の市役所から取れますよって言われて、あ、よかった、さすがにもう2024年だしそこら辺は進化してるのかと思ったらさ、その私が住んでる市から隣の市に戸籍謄本のデータを取り寄せるのにファックス使うとか言い出して、
え、
でそのファックス機械の上にさ、手書きのさ、なんか三角形のなんかコーンみたいなので、ファックスなんか受付中みたいな手書きの方法って、それが届くまで待ってなきゃいけなかったの。
なるほどね。
2024年にファックス待ちかと思って、
でしかも
全然古い庁舎とかじゃないんだよ。本当この5年ぐらいだったらめちゃくちゃ新しい庁舎の中でファックスを使って、しかもその上に手書きのコーンでファックス受付中みたいな、わおって思った、ね、もう本当日本大丈夫
かな。なんか新しいものを受け入れるのが苦手な国やなと思うよな。
いや本当にそうだと思う。だペーパーワークが本当に多すぎるから、うん、なんかもう信じられないっていう、私のパートナーがもうこれブラジルだったら全部 WhatsApp とかオンラインとかで終わることをいちいち出向いて、市役所で例えば住民票欲しい時もさ、一回紙に書いて、これが欲しいです、これが欲しいです、全部チェック項目入れて出すじゃん。
うん、
あ、それ意味あるみたいな。
うん、そうね。
まあね、コンビニで取れるところも増えてきてますけど。
うんうんうん。
はい、まあちょっとすいませんね、冒頭からいろいろ。
いいえ、いや、すごい頑張ってたと思う。うん、
はい、もうちょっと頑張って、まあ、とりあえずまだちょっと確定申告完全にフィックスしてないんで、早くフィックスして、あの、 早く終わらせたいですね。楽になりたいなと思います。はい。皆さんも頑張りましょう。頑張って乗り越え
ましょう。頑張りましょう。
はい。では、早速も、本日も始めていきます。
はい。
海外カプレのミトさん女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週はちょっと私の方で自動車のなんか任意保険について話そうかなって思ってたんですけど、なんかそれよりも私の関心を引く出来事が起きてちょっとテーマを急遽変えてですね、
うん、
お届けしたいなと思うんですけど、はい、まあ、今日の、まあ、話すテーマっていうのはその海外で出会う同胞、海外で出会う日本人の人についてちょっと話したいなと思ってます。
はい、
うん、で、まあ、なぜこれを話そうかと思ったかというと、ちょっとトキエスさんがね直近で非常に、うん、非常になんかこう厄介な感じのことに巻き込まれてしまって、でそのエピソード聞いた私が非常に、まあ、びっくりしたのとともに、でもいるよなそういう人って非常に思い当たる節があったので、
うん、
まあね、ちょっとこう聞いてくださってる方にも多分心当たりがある方もいらっしゃると思うし、これから海外に行く方々に向けて、うん、まあ、なんかちょっとした注意喚起じゃないけどそういうケースもあるんだなって知っておくことで、うん、何かこうちょっと参考になるんじゃないかなと思って今日はその話題をしようと思います。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、こと、うんうん、の発端は、あれですね、トキエスさんがまあ今その PR を目指して今ポスグラっていう3年間のビザがあって、うん、その状態で、まあ、カナダで雇用される必要があると、はい、その今ポストグラディエーターの3年間の間にカナダの企業に雇用されることでその PR 永住権の申請ができるという流れがあるので、今トキエスは、まあ、数週間前の、このポッドキャストでも言ってたんですけど、いろんなカナダの企業にこうアプライして雇ってくださいみたいな感じでレジュメを配ってたんですよね。
そうです、そうです、そうなんですよ。で、まあどこから話そう。なんかそれで結構、はい、なんかやっぱ私もそうだし、そういう永住権を目指してる人ってなんか前のポッドキャストでも話したんですけど、どの職種でもいいってわけではなくて、そのリストみたいなのが、まあ、ガバメントのウェブサイトにあって、そこになんか該当しとかなきゃいけないっていうのがあって、はい、でまあ、それに該当する職種を私はもう片っ端からレジュメをバーって送ってたんですけど、
具体的には、まあ、トキエスの場合はどういった職種が、まあ、例えばカメラマンとか、
うん、
あのリタッチャー、あの画像の修正をする人だったりとか、うんうん、ビデオディレクターとか、そういうのが該当してたってことになるのかな。
そうそうそう。でもなんか必ずしも自分が卒業した学科じゃなくてよくて。
あ、そうなんだ。
うん、だから例えば私が、まあ、フォトグラファーコースで卒業したけど、うん、でも例えばあのベーカリーの方に行ってなんかベーカーとして働いても OK。
あ、それは事前に そっちでやりますって言えばそっちに変えてもいいみたいな感じ。
うん、なんかもうリストに該当してたら OK。
そこに該当すればいいんだ。なるほどなるほど。
例えば私の場合ってなんかに、写真の勉強しながら日本語教師も副業でずっとやってて、でまあ、それはフリーランスやから換算されへんねんけど、まあ、去年の末ぐらいから語学学校でも働き始めて、それは加算されるっていう感じ、日本語教室。
なるほどな。
うん、そうそう。だから必ずしもなんか自分が学んだことやらなきゃダメっていうわけではないっていう感じ、うん、なので、まあ、私はその結構いろいろ応募してよ。なんかゲームの海外のゲーム会社の翻訳とか。
あ、面白そう。
うん、そう面白そうと思ったり、うん、あとはそうね、写真関係だったらレタッチ、フォトショップ好きやから、まあ、レタッチとか、
レタッチ屋さん、
うん、あとまあパン屋さんとか。
意外。あ、でも結構好きだもんね、うん、ベーキング系ね。
そうそうそうそう、うん、高校の時ね、なんかちょっとだけ働いててパン屋さんで、で楽しかったから。
そうなんだ。うんうんうん、
そうそう、まあそれもあったし、あとはねメキシカン料理のレストランとか応募して、
うんうん、
で、 なんかでも結構やっぱフルタイムで働いてほしいっていうところが多くって、で私的になんかね日本語教師の仕事辞めたくなくて、環境良すぎて だから夜はやっぱ日本語教室で働きたいっていうのがあって、でもうなんかその生徒とかとのコネクションとかも広がってきてて、
そうだよね。
でもなんかそうで、なんか上司の人もすごい気に入ってくれたりとか、なんか校長先生もなんかわざわざなんかクラスの前に来て挨拶しに来てくれたりとか、結構なんてやろう、働きやすい環境というか、なんか運よくフィットしたっていう感じで、そこの職場に。
ちなみにさ、その日本語教師っていう職種はそのガバメントのリストの中には入ってないの？
入ってる入ってる。だからそれも換算できる、日本語教師。
ああ、それはじゃあそっちでは一応もう累積はどんどん溜まってる感じなんだ。
溜まってる状態だからやめたくないっていう感じで。
そうだよね。
コンサルタントに聞いた時に、まあ、あのパートタイムパートタイムで合算もできる、
なるほど、
っていうのがあったから、今私はパートタイムで探してますと。で、まあ、日本語の、まあ、そのトロントに関するニュースとかを発信してる日本語のウェブサイトとかも、そういうところにも応募して面接受けたりとか、まあ、いろいろしたいけど、まあ、なかなか見つからんかったり。結構みんなフリーランスで募集してます。カメラマンとかライターはやっぱフリーランスが多くて、
パートタイムが少ないんだよね。
そうなんよね。でやっぱフリーランスなんですって言われて、あ、フリーランスだったらちょっと働けないですみたいな話をしてて、でその時に、ね、まあ写真のレタッチができる人募集みたいな、あの広告を見て、でなんか結構数がこなせる人募集みたいな感じで来てて、で、はい、早速じゃあちょっと応募してみようと思って応募したんですね、でそしたらまあ早速面接に来てくださいってことで面接に行ったんですけど、まあ、その募集してた方が日本人女性の方、
トロントに在住している日本人女性っていう方だったのね。はい、はい、
そうです。で、まあ、ちょっと詳しく言っちゃうとなんかあれになっちゃって、
ちょっとぼやかして
詳しくは言わないんですけど、なんかで面接に行った時に、その人が運営してるウェブサイトの写真のレタッチと編集と、あとはもし可能ならその写真撮影もしてほしいっていう話をされて、で、まあ、基本的に面接の時に何を話したかっていうと、結構向こうの事情を話されたっていう感じだったんですね。なんか、まあ、こういう問題も抱えてて、でもなんかそのバイトの子は来るはずだったけど時間通りに来なくて、こうでこうで結構切羽詰まってて、で3月のいついつまでにこれをしなきゃいけなくて、あれもしなきゃいけなくて、でなんか結構スケジュールが遅れてるんです、でもう本当にすぐ働ける子を探してますっていう話を、まあ、その向こうの話をバーってされて、でその場でまあ写真の、編集ちょっと、なんかその腕を見たいから写真の編集してくださいって言われて、写真の編集を 3,4 枚したんかな。で気に入ってもらって、でなんか早速ですけど明日から働けますかっていう話をされて、でお金のことに関してはなんかそのちゃんと雇うのが初めて、
相手の方がね、その、
フォトグラファーとして雇うのが初めてやから、ちょっと1日考えさせてくださいって言われて、明日お金の話をしましょうって言われて、で分かりましたって言って、まあ、こちらの条件もその初日に話した、なんか、まあ最低時給をもらわないといけなくて、
そのビザ申請のためにね、
ビザ申請のために、であとは、その T4 っていうタックスの書類を発行してもらう仕事でないとちょっと私は働けないですっていうのをもう伝えてて、
最初の面接の時にね。だから仕事内容としては、トキエスにとっては願ったり叶ったりの職種内容であって、でいざ面接に行ってみたら、相手の人がなんか知らんけどえらいテンパってて、やばいやばい間に合わないみたいな状況があって、でまあお金のことは明日話しましょうっていう状態になって、もうとにかく、まあ、私は全部話をすでに聞いてるのであれなんですけど、多分トキエスすごい優しいから、その相手の方がすごい非常に困ってる状態を見て、あ、助けてあげなきゃっていう感じになったので、その場で、その本来だったら普通面接の時にお金の話をするか、雇ったタイミングでその条件の話をして契約をして初めて仕事すると思うんだけど、まあトキエスの場合はちょっと助けてあげなきゃってことで、そのお金のことがちょっと後回しになった状態でもうすぐ働き出してほしいっていう風なオファーがあったってことだよね。
そうそうそう。
はい。
で、まあ、向こうもその T4 を出すことと最低時給を、まあ、OK みたいな感じで
言って
たんけど、なんかその 時給換算にするかは分からんみたいな話をされて、なんかその案件ごとにして、でその T4 申請の時に時給がその最低時給になるように計算してっていう感じにしようしますみたいな。でなんか初日にも例えばフォルダの中に300枚写真があったとして、これをいくらっていう感じにした方がいいですか、それかスタジオに来た時に、まあ、時給換算にした方がいいですかみたいなのをちょっと話されたから、まあ、そういうふうに考えてるとうちは思ってて、枚数なのか時給なのか、
うん、
で、まあ、次の日に早速3時間ぐらい働いて、
うん、
その時に、まあ、黙々と作業して、うん、で写真エディットして納品して、その彼女に納品してっていうのをやってる中で、週末に、
うん、
なんかあの写真撮影が入ってると、
はい、
でえけど、まあ、フォトグラファーの子が素人の子で、でもなんかチャンスを与えたいから素人の子を雇ったけど不安になってきた、
はい、
からなんか時間空けれますかっていう話をされて、
はいはい、
でなんか金曜日の午前中と土曜日日曜日フル、まあ、土曜日フルで日曜日はもし来れたらフルで、
はいはい、まあ、結構な時間を拘束される感じなオファーされたんだね。
オファーされて、で私はまあ、もう時間をさ言うたら早く蓄積したいからだから、ね、うん、そうそうそう、だからあいいですよって、あでも土曜日ちょっと日本語教師の仕事入ってるんですっていう話をしたら、
うん、
なんかあその仕事ちょっと、まあ、こっちの周辺、なんかそのスタジオの周辺に変えてもらえないですかとか、で私土曜日このポッドキャストの収録入ってたけど、まあ、動かせれませんかみたいな言われたから、あじゃあちょっと動かしてみます、トライはしてみますって言って、でもその写真撮影の時にちょっとやっぱ日本語教師抜けないといけない、
うん、
そうって話をしたら、あじゃあ抜けてる間なんかカメラ置いといてもらってもいいですか、私たちは使ってもいいですかって言われてその時に、まあ、ちょっとレッドフラッグじゃないけど、
いやもう私はそれ完全にもうレッドフラッグとかもう笛鳴ってたよ、ピーってダメーと思ってトキスダメだよそれと思って、なんか私もこの話トキスから聞いた時に、その相手の方からカメラ貸してほしいとか、カメラだけじゃなくて多分機材一式貸してほしいって言われたって言って、うん、いや待ってお金の話終わってないダメ人質取られちゃうと思って
人質取られちゃうと思ってた
んですけど、まあ、そこでね多分トキスもあかんってなったよねちょっとね、
うん、そう、それがあって、でやっぱもうこれだけシフト確定されたから、やっぱお金の話やっぱちゃんと聞きたいと思って、
そうだってそこまでシフト確定してるのにその時点でまだお金の話が終わってなかったんでしょ、
そうそうそう、
それはちょっとおかしいよと思ったもん、
そう、うん、でなんかその2日目の時に私が再度やっぱコンサルタントにちょっと確認しますって言って、なんかそのフォトグラファーとして雇われた場合の最低給料じゃないけど最低いくらもらわないといけないっていうのをもう一回ちゃんと聞いてもいいですかって言って、ね、でコンサルタントの人すぐ返事返してくれるけど夜になることがあるから
そう、ね、
多分夜ぐらいに返事が来るので、それをそのままお伝えしますっていう話をして、
うん、
で夜になって、まあ、コンサルタントの人から、まあ、フォトグラファーは、1時間これぐらいもらわないとちょっとなんかその怪しい仕事として見なされるから、
うんうん、
これぐらいはもらってくださいっていうのがあって、でもそれをそのままうちは転送してな。でなんか
その女性にね。
うん、そうで夜分遅くに失礼しますって言ってこういうのがあって、でなんか、まあ、こういう話なのでこのまま転送させていただきますって言って、まあまあ、夜分遅いので、まあ、ちょっと一日ご検討いただけて、うん、明日ご返信いただけたらと思いますっていうのを送って。
うん、
でそしたら結構向こうから最初から言ってますけど時給換算では考えてないのでてんてんてんってきて、
あ相手からね、
うん、で、あ分かりました、まあでもとりあえずお金のことは明日ご返信いただけたらと思いますのでよろしくお願いしますって言って、でなんでうちが明日って言ったかっていうと、その2日目その面接じゃなくてその次の日働いた時に、
うん、
写真300枚ぐらい持たされたわけ、持って帰ってみたいな。
だから1日目面接しました、2日目朝から3時間ぐらい働きました、うん、働き終わった時点でこれも持ち帰ってくださいって300枚ぐらい渡されてたってことだよね。
そうで、なんかその家でも作業やってほしいみたいなのをほのめかされてたから、家で今後も家で作業やっていくと思うから、はいはい、まあ、時給換算厳しいですみたいなを言われてて、うん、でもなんかそのそれを 次の日もやってほしいんかなと思ったから、うちは。
はいはい、はい。
なんかその切羽詰まってるって言ってたから、だからそう明日ご連絡くださいっていう話をしたけど、うん、一向に連絡なくて。
あ、その、まあ、2日目終わりましたで、その、コンサルタントの人からのメール転送しました。その時点でもうすでに夜だから、次の日待ったけど、うん、次の日連絡はなかったんだよね。
なかった、そう、うん、でもその日が木曜日やってで、はい、金曜日に今シフト入れられてて、土曜日日曜日もシフト入れられてるやん、はい、だからうち的には木曜日にもうお金の話を決定して
しないといけないね、うん
うん、だからその木曜日夜まで待ったけど返事がなくて、で夜に、あ、すみません、お金のことどうなってますかねみたいな、で、うん、もしちょっとまだお金のことを考えたいのであれば、今決まってるシフトだけ時給換算で、オンタリオ州の最低賃金でいいので、オンタリオ州の最低賃金の時給でお支払いいただけませんかっていう、これ実は27からアドバイスいただいて、
そう、
時給換算で、
まあそう、で私はその木曜日の時点で全ての状況を聞いてたので、で、まあ、トキエさん本当にその時すごい優しかったの。なんか相手の女性が困ってるからとにかく出てあげないとみたいな優しさから言ってたから、私はいや、そうなんだけど、じゃあとりあえずまだお金のことがフィックスしできないような状況で、相手の人もテンパってるんだったら、そのすでに決まっちゃってるシフトだけもうこの金額でやるんで、それ以降のことはちょっと落ち着いたらまたちゃんとお給料どうするか考えましょうっていう風にこっちから提案した方がいいんじゃないっていうのをお話しさせてもらったんだよね。じゃないとうやむやにされちゃいそうだからっていうので、
そうそう、で、ね、その27のアドバイスがマジ的確と思って、そのまま27に言われたことを、まあ、じゃあ、うちは使ったよ。
ちょっとなんか、それで結果がああなっちゃったから、なんとも言えない、申し訳ない気持ちもあって。
いやいやいや、全然よかった、全然よかった。ほんまに、うん、全然よかった。うん、で、なんか、それで、まあでもうちもその27に言われて、ほんまにそれその通りと思ってたから。
だって本当にうやむやにしたまま、その金土日行こうとしてたもんね、相手の人は。
そう、
決めないで行こうとしてたもんね。
そうそうそう、うん、でやっぱうちもそれでもやもやしたまま働きたくなかったし、
うん、
だからその木曜日の夜の時点で、どうなってますかねみたいな感じで、その時給の提案をして、
でそしたら当然だよね、だって前日に明日までに決めたいっていうことも伝えてます。
うん、
普通の社会人だったらそもそも、こう息が続かなくなってきちゃった。そもそもその一番最初に働く前にお金の提示はしとく、おくべきじゃん。
そうそうそう、
そうそうそう、だからだいぶ譲歩してあげてる状態でギリギリ前に待ったけど返事がないから、しょうがなくその木曜日の夜にトッケースの方から言ってあげたっていう感じじゃん。
そうそうそうそう、でそしたらなんか今電話できます、いや今電話できますかちゃうわ、なんか普通になんか電話かかってきて、
相手の方から、
はい、うん、でうちもその日本語教師始まる10分前とかって、
うん、
で、まあ、電話出たらなんかもうすごいなんかうわーってなんていうの、マシンガン撃たれたみたい なんかマシンガントークで、なんか今日はこういうことがあって、うん、これもこういうプロブレムがあって、これもあって、これも買いに行かなきゃいけなくて、これもあってこれもあってっていう、
うん、
その方の事情をうわーって説明されて、
自分がいかに大変かって話を、トキエス、もうそれ多分夜遅かったと思うんだけど、トキエスの夜時間帯とか、これからトキエスが何をしなきゃいけないとかのスケジュールの確認もなく、自分の都合だけをブワーって話し始めたってことだよね。
一気に話して、で最後になんか今なんかバイトの子が一緒にいるからお金の話できないし、今時間ないですって言われて、で私的にはじゃあなんで電話してきたんって思ったし、
うん、
でなんかそのお金のこととかもなんか連絡なんかできなくて、このあと話せますかみたいな話を、なんか電話で話せますか、なんかテキストでやり取りしたくないですって言われて、
それもおかしいよね、
うん、うん、なんか私は電話でお金のことを話したいんです、電話か対面で話したいんですって言われて、
うん、
でも私はなんか〇〇さんとミーティングがこのあとあって何時に終わるかわからないんですって言われて、で私が、うん、じゃあ何時に終わるか分からないんだったら何時がいいんですかって聞いたんですよ。で電話したいって言うから、で何時に終わるか分からないって言ってて、うん、じゃあ私は何時に待機したらいいですかみたいな電話、
そりゃそうよね
って言ったら、もっと最初から、いや私今日これがあって、あれがあって、あれがあって、あれがあって、あれがあって、だから今バイトちゃんがいてお金の話できないって言ってるじゃないですか。
でだから会話のキャッチボールがさ、建設的なキャッチボールができなくて超 感情型の人だよね。私はこんだけ大変だから分かってよ、なんで分かってくれないのみたいなテンションじゃん。でも時計さ、はい、普通にビジネスマンとして、あ、うん、ご事情は察しましたと、で、うん、何時から何時までミーティング入ってらっしゃるんですよね、じゃあ私何時からお電話待機してればいいですかって聞いてるのに、そこの質問に対する回答じゃなくてまた感情、自分の事情だけが返ってきたと、うん、でもその時点でもう破綻してるんだよね。でビジネスやる人として完全に破綻してるっていうかさ、
うん、そうで、私はまあその電話の時点で、あ、なんか第一印象で正直私のめっちゃ嫌いやった人に似てて、それでみんな知ってるんやけど、その嫌いな人は
そうねかん、なんか、ま、世の中の女性って結構論理型の人と感情型の人が いると思うんですけど、超絶感情型の人、
うん、そうそうそう
みたいな人ね、うんうん、
そうで、なんかそのニーナナムシって私の、まあ、すごい嫌いな人に似てるって話をニーナにちょうどして、でほんまに第一印象似てるし、なんか喋り方もすごい似てた、でだからちょっとやばいかなと思ってたけど、まあ、その仕事が欲しいっていう気持ちがすごい大きかったから、私はやっぱり OK してしまってたけど、その電話でうわあいつにそっくりと思ってあいつと一緒と思って、なんか言い合いしてる時
そうね、まあ、これ前のエピソードでも話したんですけど、与える人と受け取る人っていう ギバーテイカーっていう言葉があるじゃないですか、うん、テイクからのテイカーとギブのギバーってあって、トキエスは生粋のギバーなんですよ。だから、うん、優しいから無償で人に何かを物を与えたいとか相手のためを思って行動ができる人なのね、うん、でそのトキエスがやり取りしてた相手の女性だったり、そのトキエスが苦手としてた私たちの共通の知り合いの人は生粋のテイカーなの。
うん、
そうそう、悪気がなく多分そういう人生で生きてきてて、人のものを無償で奪い取ることに何の悪意も抵抗感も迷いもないのね、
うん、
と取って当然と思っているのだから、
うん、
そのある意味最悪の相性っていうかさ、トキエスの優しさをこうなんか搾取しようとしてる感じが、
うん、
もう本当に旗から見てたらもうすぐ分かったって感じだと、うん、話を聞いてて、うん、
そうで、なんかそれで電話で聞いたらまたバーって言われて、でなんか私が、でもそれやったら最初に例えば朝とかお昼間とかに今日お金の話できないですっていう一言いただけてたら、うん、なんかまあそちらの事情も理解できたと思いますって私が言って、
普通のことだよね本当に。なんか、うん、ビジネスやるんだったらスケジューリングはまず絶対基本じゃん。だから今日話せないな今日話せないって伝えるべきだし、でそれで今日中に話せなくて金曜日に伸びちゃう、その木曜日中にお金の話はフィックスできないんだったら金曜日にフィックスさせるので金曜日のシフトは大丈夫ですって言うとかさ、
うん、
あるじゃんやりようが。でも私はこんだけ大変なの、なんで理解してくんないのよって、もう赤ちゃんがだだっこしてんのと一緒の理論で攻めてくるよね。
そうそうそう、攻めてきて、でなんか私的にはもうその時点でも働き地を捨てて、いやもう働きたくて、
無理無理
なと思って、
うん、
でなんか、まあ、お金の話していただきたかったですって、もうほんまにこのトーンで言ったら、
うん、
なんか向こうは多分なんかうちがアグレッシブやと思ったらしくって、なんかまたビヤーってなんかうわーってなんか言われて、でもなんか早口やし何言ってるか分からなかったし、うちも上駅からちょっと話しててもうるさいから
すごいなと思って
うわーって思って、でうちが、まあまあ、日本語教師がこの時間に終わって、で今日電話できるとしたら11時ぐらいなんですけど、その時間帯だったらどうですかってもうこっちから言ってん、
うんうん、
そしたら分かりました、じゃあ11時に電話しましょうって言ってブチって切られたわけ。
その対応もないよね、
うん、で私が、まあ、日本語教師やって終わって、で11時に家帰るのって結構トロントってなんか電車とか普通に止まんねん、で
そうだよね、
急にシャトルバスとか運行し始めんねんけど、うん、シャトルバスも列とかないからもう早いもん勝ちみたいになって、
はいはいはい、
なんか全然乗られへんとかあるから11時帰れるかなみたいな感じで、うちもすごい早なんかもう授業終わってすぐバーって家に帰って、
うんうん、
でなんかその帰る途中にメッセージ来て、うん、なんかやっぱりもう夜遅いので明日話しましょうって来て、
はい、明日自分勝手って来
て、
うんうん、
私も言うてなんかあのリフレクターっていう写真であ
の反射板ね、
明るくさせる反射板みたいなのを、うん、まあ、置いてて正直
あのお家に、
うん、使いたいって言ってたから、
うん、
でもなんかそれも取りに行きたいし、まあ、行くかと思って、
うん、
でまあ一日働いたからその分のお金も欲しい、
うんうん、
しいと思って、で次の日朝着いて そしたら
金曜日の朝結局お金の話をするために朝そちらのスタジオに行ったのね。
行った、そう、はい、行って、でそしたら着いた瞬間なんかあの電話の態度なんですかみたいな言われて、
え
でなんか私バイトちゃんと一緒にいたんですけど何回同じ話説明したんですかって言われるぐらい、なんかあなた本当に何回も説明しないとわからないんですねみたいなって言われた。で私的にも固まってもて、
何言ってんのって感じよね。
でえってなって、でなんか、まあ、日本語教師とかライターとかされてるみたいなんですけど、まあ、今後ビジネスやっていくのであればあの態度改めた方がいいですよっていきなり言い始めて、
え説教される筋合いないよね。
そうでなんかね、日本語教師もライターも私はあんたより長いことやってんでと思って、
うん、
で今も続いてるしなんでこんな言われなあかんねやろうとはなってて、でなんかその向こうがバーって話してきて、私はコンサルタントの人とこうかってあーってあーであーでみたいに言われて、で私がいやでも私はその事情わからないですよねって言ったら、一旦黙って話聞いてもらっていいですかみたいな、人の話割り込んでもらわない、なんか割り込んでこないでくださいみたいな言われて、あ分かりました、じゃあ言いたいこと全部言ってくださいどうぞって言って、
うん、
向こうがバーって言って、
うん、
であじゃあいいですか私話していいですかっていう話をして、で私が話そうとしたら向こうがでもって入ってきて、
え聞かへんのかいってね、自分は聞けって言われる人の話は聞かへんのかいって。
そうで、そしたらもう向こうがなんかビジネスに必要なもの何か分かりますって言われて、でピースです、平和なんですって言われて、で私がなんかあなたはどうか分からないんですけど私は平和を大事にしてるんですって言って、もう波長が合わないしそもそも考え方が合わないんで無理ですって言われて、
うん、
でもピース乱してるのどっちと思いながらあそうなんですねっていう話をして、でなんか知らんけど私に対してなんかビジネスの基本みたいなの教えようとしてきて、なんか説教じゃないけど、で私的にもうなんか時間の無駄と思ったし、
うん、
でなんかそのバーって事情説明されてた時に、じゃあ私ははいはいはいと素直に聞いとけばよかったんですかって聞いたら、向こうがなんかはっってめっちゃ笑い始めて、なんかもう考え方が違いますみたいな、
うん、確かに考え方も違う
考え方違うと思って、で私もなんかその日本語教師の話とかライターの話とかもう一回し始めたから、
うん、
もうムカつきすぎて私も、
うん、
でもうそうやってずっともう被害妄想しとけばいいじゃないですかって、でなんでうちが被害妄想って言ったかっていうと、その最初のコンサルタントからのメールを転送したことを向こうは言い合いって言い始めて、なんか夜にああやって言い合いはじなんかし始めてって言ってきたっけ。
でもお金の話しようって話になってたんだよね。
そうそうそう、でなんかお金の話が言い合いってめっちゃ被害妄想ですねって言って、私が
もう何、私がトケさんの立場にその場にいて、その人がまたバーって言い出したら I don't care っていう、もうお前の事情なんて知ったこっちゃない、うん、お前がビジネスでどんだけ苦しがろうが今バイトちゃんといるとかと、それ全部あなたの事情でしょって、私には関係ないよねって、あなたは私あくまで私はあなたのビジネスパートナーじゃない、 もし一緒に共同経営者だったら一緒に悩んであげなきゃいけないけど、あくまであなたに業務をもらって雇われる立場の人間が、うん、あなたのビジネスがうまくいってるかどうかまで確認する必要ないし、その事情を知る必要もない、業務だけくれ、事情だけ話せみたいな感じなのに、うん、それを理解しろ理解しろ、理解しないとピースを乱してるって、頭おかしいんじゃないのと思って、
頭おかしいなと思って、おかしい
っておかしいおかしい、理論がおかしいもん、
そう、
うん、
そうおかしくて、もううちもさ、もう何こいつってなってきて、だんだんで、うちは冷静に話しようと思ったけど、もうなんかさ、日本語教師のこと言い始めたりライターのこと言い始めたりとかしてきて、
関係ないやん、
関係ないところで攻撃し始めたから、いや時間の無駄やし、なんかこの人のストレスの吐け口にされてるってすごい思ってん、そこで、でだからもうじゃあずっともうそうやって被害妄想を持っといたらいいんじゃないですかって言って、でだからその前になんか思い出した、ビジネスってなんかビジネス理解されてるか分かんないですけど、バジェットって分かります？これは私のビジネスで私がバジェットを決めるんですって言ってきて、
うん、
で私的にいやほんなん人雇う前からバジェット決めとけやと思って
それそうねてか それを何雇う人に言うのって頭ちょっとおかし、
うん、
だって自分が決めれないって言うから、この1かもしかも時計してさ、この金額くださいって大きい金額を言ったわけじゃなくて、最初からこういう条件で雇ってもらわないと仕事できないです、でしかも それもトロントの最低賃金でこんだけはいただかないとダメですっていうのを伝えてるのに、そのなんかバジットって分かりますかってちょっとおかしい言ってることおかしい、
すごいなんか本当に私がアホみたいに扱ってきた、
うん、
バジットって分かりますみたいな。でもうはけ口にされてると分かったから、うちがもうあの、うん、もうずっとそうやって被害妄想でいたらいいんじゃないですかって初めて人の顔に向かって、うん、なんかあのドアをバーンって閉めて、
スラムザドアしたのね。
そうそうそうそう、スラムザドアオンハーってして、でなんかもうこんなにムカついたん久々やったし、
そうもうね、これね、私ね、聞いてる人にも本当に皆さん分かってると思うんですけど、もう一回言っときたいのは、本当に穏やかなんです、トキスって。基本絶対怒んないし、あの何キャパシティが一般的な人間よりもだいぶ広い、もう多分2倍以上あるの。だから人に嫌なことされたりとかネガティブなことがあっても言い返すことってトキエスがねマジでないわけ。もう自分の中で溜めるか、はい、言いたいことがあってもそのなんかなるべく落ち着いて、すごく下手から相手にを傷つけないように、あのさこれ本当はこうだと思うんだけどみたいな言い方をすることあっても、その相手に感情的に何かをぶつけるって、私はもう多分トキエスと知らって10年ぐらい経つけど一回も見たことないです。それは対私だけじゃないし他の人、私一緒の職場で働いてたから知ってるし、そういうの一回もないの。そんな彼女がドアを思いっきり締め付けるってよっぽどなんですよ。
よっぽど怒った。
で
もムカつきすぎて、でなんかもうお金もらえんかったことも腹立ったし、
そうだから結局そのさ水曜日かな、うん、に3時間朝急に働かされたその分は結局払ってくれなかったんでしょ。
そう払ってくれ
なかった。そんだけ大口叩いといてバジェットがどうなって言っといて、結局お前お金払わねえのかよって、お前が警察に捕まっちまえって思うよね。
そう思った。ほんまに思った。むっちゃ腹立って、
うん、
でなんかちょうどでもムカついたし、私そうやってなんかドアを人に向かってこうバーンって閉めたことがもうほぼない、生きてて。もう小学校の時は中学の時あったかもしれんけど、
うん、
なんかほぼなかったから、なんかこんな扱いされるなんてみたいな。でそれすごい朝やって、うん、で朝9時過ぎぐらいやってそれ、
うん、
でまあなんか普通にみんなさ出勤でめっちゃ外歩いてて、天気もめっちゃいいのに、うちはもうすごい怒ってて、バーって怒ってて、でまあ、友達とやり取りしてた時に、友達がなんか私の声が震えてるの分かって、
うん、
なんか大丈夫ってなんか聞いてくれたわけ。
たまたま友達とその時連絡してたんだよね。
そう連絡してて、うん、でもうなんかありがとうって言って、なんかこういうことがあって、なんか性格もなんか私が悪いみたいに言われたし、なんか私なんかビジネスもすごいなんか私が悪いみたいな風に言われて、なんか
ビジネスで成功してない人にだけはビジネスについて解かれたくないし、
い
なんか人格破綻してる人に人格否定されたくないよね。
そうでなんかそう人格否定されてみたいな話をしたら、その友達がいやなんかいいパーソナリティを持ってるっていうことだけを忘れんといてみたいなことをすごい、うん、2時間ぐらい多分電話ですごい何回も言ってくれて、
トキエスがいいあの性格
持ってるからね、優しいすごい最強なことやしとか、うん、すごいもうすごい言ってくれたっけ、いろいろ、
うん、
でなんかそれで落ち着かせてもらって、
よかったよ その時とちょうどその友達が電話してきてくれて、
ね、そんなに感謝で、で私もう泣きながら
いやうそうやね、そんなんされたら腹立つよ。
そう腹立つし、うん、なんかそのストレスのはけ口にされて感も強かったし、お金もらえんかった悔しさもあったし、時間無駄にされた、何より時間無駄にされた悔しさもあって、でなんかそれですごいもう普通に泣きながらダウンタウン歩いてて、でもう電話先の人も多分私が泣いてんの多分初めてやったからびっくりしてて、なんか友達とかもずっとなんか電話話聞いてくれて、で落ち着いたんやけど、もうムカつきすぎて、
も
うでなんかそれでなんか週に1回あの私チューターしに行ってるご家族がいて、そのご家族
の前から話してるね、
そうそう、はい、お子さんに日本語教えてる、でいつもなんかディナーを作って振る舞ってくれるんやけど、その時にそこのお母さんが新しい仕事どうみたいなって言ってきて、うんうんうん、でなんか私あそうやそういえば写真の仕事をなんかもらえるかもみたいな話したんやと思って、
うん、
で、あ、なんかやめたっていう話したら、あ、なんか別にシェアしたくなかったらいいけど何があったのって言われて、 でシェアしたらもうなんかみんなブチ切れてくれて、
いや
もうそいつのビジネスはもう終わるべきみたいな、もうそいつのビジネスは絶対長く続かないわみたいな。
あ、ほら私と同じこと言ってるじゃん。そうそうそう、いやけどそんなやり方をしてる人のビジネスが続くわけないもん、
うん、って言われて、うん、でなんか私もなんかもう潰れてほしいってめっちゃ思って、その日の朝
大丈夫、自滅するよみた
いな。そう、潰れてほしい、マジ潰れてほしいと思って、でもなんか結構みんなが何もせんでも潰れると思う
みたいな。だってそんなやり方だってそのさ、多分さ、アルバイトの方が近くにいるっていうのもさ、多分取っ払いでその、うん、アンダーテーブルで現金でお金で払ってるみたいな感じ、うん、要はちょっと イリーガルなことを知ってギリギリ成り立ってるようなビジネスだと思うからさ、なんかもうほっとけば潰れる。
そう、ほっとけばもう潰れるし、
何
も
せんで
潰れると思うみたいな。で結構その時にバーって攻撃されたから、で一人やったし、
うん、
なんか変になんかガスライティングじゃないけど、なんか私なんか悪いことしたかな的なことになったよ、脳みそが。
うんうんうん、
私何を悪いことしたこんな、なんか手伝って、ただなんか手伝ってあげようとか助けてあげようって気持ちで動いたけど、なんでこんなことになるんと思って、なんで優しくしたらなんかこんなことになると思って、
うん、で
なんか優しいって罪なんとかなんかいろいろ考えてと思って、なんか優しいことしたら人ってこんな風に仕打ちしてくるみたいな。
そうね、
なんか優しい子になりなさいって育てられて、
うん、
で周りから優しいことってすごいいいことだよって言ってくれる子もいるけど、うん、でもこんだけ利用してくる人もおると思って、
そうね、
も
うその
世の中に絶望じゃないけど何この世界ってなったわけ、
うん、
なんかでむっちゃ腹立って、
うん、
でなんかでも結構周りがなんかそのニーナもそうやけど、すごいなんかいや悪くないよって言ってくれたり、なんかちゃんと、うん、なんていうの、軌道訂正じゃないけど考え方の
違う違う
人が結構多かった。でそれに気づけたのが、まあ、今回良かったかなって思う。
もうさ、うん、なんかあれだよね、あの何モラハラの夫婦みたいな感じでさ、
うん、
モラハラの例えばすごい旦那さんがモラハラで奥さんがすごいなんか私が悪いのかなってなってるみたいな夫婦ってさ、うん、なんか旦那さんの方が絶対テイカーじゃん。でさ、
うん、そうね、
トケスの機材を無料で借りようとしたりとか、時間をトケスの都合を考えずに奪おうとしたりとかしてて、でもちょっと自分の思ってる枠から外れると急に相手を非難する、しかもそれを業務のことだけじゃなくて人格否定とかいろんなところから非難するって、うん、もう典型的なモラハラみたいな人だなって私は話を聞いててすごく思ったし、なんか話だけじゃなくて行動を聞いててもやっぱりどう考えてもおかしかったから、
うーん、ほんまにそうなん
で、ちょっと最初の3時間はもったいなかったかもしれないけど、でも早めに逆に損切りができて、
うん
うん、縁が切れてよかったなと思って。
いや、ほんまにそうだと思う。でやっぱ直感って大事って思った。なんか
そうなのよ。だって一番最初に会った時にちょっとうんって思ったんでしょ。
思った。におっていうか、なんか苦手タイプって思った。
はいはいはい、ノリが合わんなみたいな。
うん、バイトのことバイトちゃんって呼んでる時点で苦手やって。
そうね、なんかちょっと平成ギャルノリ。
あ、そうそうそうそう、すごいなんかギャルやったんやろなみたいな、
はいはいはい、
感じで苦手やって、でなんかでも結構周りが、その私生徒の子に社長さんの人がいて、
うん、
でなんかその給料のことを話す前にどういう風に言ったらいいかちょっと相談してて、なんかこういうシチュエーションになってて、はいはい、
うん、
でなんかちょっと給料のことを話して明確にしたいけど、書類とかもどうしたらいいかとかをちょっと相談して、でそしたら、うん、もうその時点でちょっと間違ってる、もう予算が決まってない時点でその人のビジネスは成り立ってない。
そうそうそう、雇う前に決めとくべきだよね。
そうそうそうって言われて、でなんかそいつの名前となんかビジネスネーム教えてみたいなって言われて、え、何する気と思って。え、何する気と思って、えけど、うん、もうムカつきすぎてたから、うちも、
うん、
もうその何て言うの、朝もその人から大丈夫やったみたいな連絡来てて、
優しいね、うん、
優しくて、でまあ結局お金もらえなくて、で言い合いして終わったって言ったら、その人の名前とビジネスネーム教えてみたいな。で何かビジネスネームは分かったけど、名前フルネームで知らんから、下の名前だけ教えたら、
うん、
なんか早速何か Google で調べて、
うん、
こいつの店もう開いてないやんみたいな、何か閉店みたいになってるやんみたいな、
うん、
なんかもうでもなんかもしそのウェブサイトでなんか私がエディットした写真もし使ってたらもう俺は何とかするみたいな言い始めて
著作権法違反やと。
そうそうそう、絶対何とかするみたいな、絶対カルマがあるから絶対悪いこと彼女に起きるからみたい
イン
な、
スタントカウマも起きるよ、きっとすぐ。
うん、そうそうそう、でなんかもう本当にカナダはそうやって足元を見てるそのビジネスすごいたくさんあるから、もう次からなんかちょっとおかしい、ちょっとでもおかしいなと思ったらもうちゃんと僕を通してくださいみたいな
優しい、その人。優しい。そんな言っ
感じ
てく
だっ
れ
て。
て。いや、
わ
でも
かりま
本
し
当
た。
に、あるあるで、海外にいる日本人だからこそ気をつけなきゃいけないっていう相手が絶対にいて、まあ、この話を私、自分の話ちょっとだけすると、この話、ポッドキャストでもしたと思うんだけど、その私がカナダで学生ビザを終えて、ワーホリに切り替える前に、まあ、就活をして、2つ内定をもらって、1個は今も勤めているカナダの翻訳系の会社、もう1個がカナダにあるこの映像制作系の会社だったのね。で、社長さんがミドルイーストの方で、でも日本語ペラペラみたいな方だったの。で、その人のホームページに見ると、結構私も知ってるような俳優さんがそこに所属されてたりとか、なんかちょっと不思議な会社だったんだけど、まあ、そこでそう、どっちにしようってなったんだけど、私もファーストインプレッションで、その、そっちの映像会社の方危ないなってちょっと思ったの。なんでかっていうと、そのトキエスの相手した方みたい、相手をした今回の方みたいに、まあ、スモールビジネスでちゃんとした会社としてやってるかよくわからなかった。その、屋号としてやっているのか。で、なんかその給料明細、なんかこう、携帯とか不明、透明だったし、なんかこう、相手にとってビジネスとプライベートがごっちゃになってる感じがあったから、相手の自宅に行かなきゃいけなかった、仕事のために。っていうのも怪しかったし、結構同じ日本人界隈の人で、あの人結構プレイボーイで危険だよって聞いてたり、あと面接の時にホテルに誘われ、冗談でホテルに誘われたりとかみたいなこともあった。デートというかそういう感じのこと。で、まあ、それは彼にとってもしかしたら日本人に対するなんかそういうスナックトークみたいな感じだったのかもしれないけど、結構私の中ではもうレッドフラッグだなと思って、最終的にやりたい仕事はそっちだった。けど、でも、やっぱり会社としてしっかりしてそうな、その、後者、今の仕事に変えたので、結果的にこの決断は正しかったって私はすごく思ってて。なんでかっていうと、その後、その彼、その映像制作会社の、その本人の方は、私やっぱ辞めますって言ったら、別に何か怒るとかじゃなくて、もう本当君はラストミニッツに言ってきたね、みたいな感じで、でも分かったよ、みたいな感じで終わって、その人とは別に何もなかった。その後、その人のマネージャーをやってるっていう、日本人の 多分、ジャパニーズカナディアンだと思うの。だから日本語は100%完璧ではない。ビジネス英語も使うんだけど、なんかちょこちょこ語尾とか敬語の使い方が間違ってるな、この人みたいな日本語を使う人から長文で私の人格を否定するようなメールが何通も届いたの。で、私も、これやばいなと思って、とりあえず、その、でもいいチャンスだと思って、相手からその面接の時にホテルに誘われたり、ちょっとセクハラまがいの発言があったので断りをさせていただきましたってことを返信して、これに対して相手がリプライしてきたら、これが証拠になるなと思ったの、文章で残るなと思って、でそういう書き方をして、相手がそれに対して、それに対しては申し訳ありませんでした、でもみたいな感じで書いてきて、私としてはよし、しめしめ、もう証拠は得たと思って、その後ブワーってまたいろいろ書いてきたんだけど、なんかあなたは私たちと何をしたかったんですかみたいな、あなたのせいで私たちすごい迷惑をしてますみたいな、あのそんなんじゃ絶対カナダでは生きていけませんよみたいな、もうほんとトキスと同じような、
一緒や
そうそう、人格否定をブワーってされて、だけど どう考えてもおかしいじゃん、そっちは。
おかしい。
そうそうそう、だからそういう人もいるんだなって思って、だからもう結果的に私は後者の今の会社にいて、すごく正解だったと思うし、すごく、まあ、その会社が今どうなってるか知らないんだけど、まあでも、そのやり取りをしてきた女性の方は私、会ってすらないのよ。
あ、そうなんや。
そう、だから多分、その面接をした社長さんが私の状況をその女性に言って、多分その女性が HR の部分もこう全部やってたから、彼女が多分おそらくいろんなドキュメントもすでに進めてるのに、私がラストミニッツでごめんなさいしたから、もう怒りもあって私にメールが届いてきたと思うんだけどさ、なんかその一個一個彼女に対する嫌味に対して、私はもう100%正しい日本語で返したいったのね。で、多分ところどころ私が言ってる言葉の意味が分かってないのよ。そういうやり取りもあって、全部セーブして、 よし、もう私としてはもう証拠作りできたし、もういいやと思って、まあ、それでメールやり取りは終わったんだけど、
うん、
でもやっぱそういう人っている
いるよね、いる。
相手のそれを何かを搾取しようとしてくる人っているし、なんかこう常識として考えられないでしょみたいなことをする人が意外と、まあ、こういう考え方良くないかもしれないけど、でもやっぱりその海外に長く進んでる日本人の中にはそういう人もたくさんいる。
いる。
でそういう人はやっぱり来たばっかりの日本人の人をやっぱ搾取しがちだから、
下に見てるよな。下に見てる。下に見てる。
で搾取できるじゃん、うん、あの、うん、搾取される側もやっぱ英語が完璧じゃない、でも自分がやりたいジャンルの仕事がしたい、なんかその、うん、ジャパレスとかじゃないところで働きたいみたいな希望があったとしたらさ、うん、ちょうどこう搾取する側とされる側の利害関係が一致しちゃうんだよね、
うんうん、
でそれがやっぱり1年とか半年とかのベースでワーホリで来た子を搾取する分にはその子たちも満足して帰るかもしれないけど、そうじゃない人に対してやった時に合わなくなるその子が、
うん、
そうだからそういう人本当に、まあこれ多分いろんな業界であると思う。じゃなんかじゃ日本人女のジャパレスとかいろんなビジネスで海外に住む時にありえることだから、
う
ん、まあ、今回ねトケスに私はちょっとお願いをして、このトケスは多分この話を別にこういう話をしたがらない人なの、なんか嫌なことあっても黙ってる人なんだけどでも私は逆にシェアした方がいいんじゃないかと思ってて、
いやありがとうありがとう、すっきりした、でもなんか話せて、うん、
いやそうで私もやっぱりあったし、そういう経験がね、うん、で多分聞いてる方の中にも同じような経験があった人 いるんじゃないかなと思って、
いると思う。
そう
なんかさ、あのそのうちがむっちゃ腹立った日に、なんかうちあんまりインスタのストーリーになんか嫌なこととか書かへんねんけど、
うん、書かないね。
その時になんかインスタのストーリーのうち日本語の長文で、
うん、
なんかそのたとえなんか同じ言語使ってても全然分かり合えへん人とかはたくさんいるみたいなを書いて、でなんか別の言語使っててもなんかやっぱ分かり合おうとか聞こうっていう姿勢がある方が意思疎通できるから、結局なんか語学やっぱ英語喋られへんからって言ってなんかあのなんていうの、日本の仕事ばっか探すのはやっぱなんかどっか違うのかなって、なんかそこが言葉の壁ってやっぱ重要じゃないんかなって思ったみたいなのを書いてんよインスタのストーリー。そしたら、うん、なんかメキシコ人の友達とかが、うん、なんか彩香 What happened? みたいな感じ でなんかあのスクリーンショットして Google 翻訳したって
やばい、分かろうとしてくれたんだ
言って、でそれ、うん、それ来た時になんかメキシコに住んでるメキシコ人の友達も、うん、なんかあのスクリーンショットして Google 翻訳したけど大丈夫
なんかあったってみんな察してくれたんだね。
そう
あんまりいつものトケスとは違う投稿だったからね。
うん、なんか優しいなと思ったし、なんか今回ほんまに辛い思いしたけど、なんかでもやっぱなんていうの、支えてくれる人もこうやってなんか離れてても、まあ、ニーナナもそうやし、その電話ちょうどしてくれた友達もそうやし、ね、うん、そのメキシコに住んでるメキシコ人もそうやし、こっちにおるメキシカの友達もそうやし、なんかあと生徒の子もそうやし、なんか結構なんてやろう、私合ってるって思って、なんか
そう待って周りにプルーフがいっぱいあるじゃん、
そう思っただからなんかあなんか優しくして損やって思ってたけど、でも優しくして優しい性格やからとか、私のパーソナリティが好きやから周りにずっといてくれる人もおるっていうのを、まあ、実感できたから、最終的には、まあ、いい経験って大変やけど、まあまあ良かったかなっていう感じ、
まあ、レッスンラーンで勉強になったということでね。
そうです、そうなんですよ、
はい、まあ、ちょっとね、そうやっぱトキエスみたいに優しいタイプの人、特にこうギバーさんは海外にいて同胞の日本人とかにこう搾取されやすいっていうのはどうしてもあるので、やっぱこう、うん、折として時としてなんかこう周りのアドバイスを聞いてもらったりとかして、周りの友達がどうしても止めるようだったらやっぱそこでブレーキをかけてみてもらいたいし、なんかこういうこともあるんだなってことを知った上で海外に行くだけでもすごく違うと思うので、
違うと思う、うん、
もしこれからね、
うん、行く予定の人ね、なんか英語あんま喋られへんしとか自信ないとか思わずに、いろいろローカルのところ、まあローカルでも搾取してくれるとこあんねんけど、
うん、
なんかローカルに行ってもいいと思うって思ったっていう、
そう、もうなんか日本人だから安心ってことは本当にないんだなって、
はい、
あの言語が一緒なだけでやっぱり心が通じない人とは通じ合えないっていうのはあるので、
うん、
はい、もう本当こういう事例もあるんだなってことを、まあ、今日は皆さんにシェアっていう形で、
そうなんです、
はい、心に留めておいていただければと思います、はい、ちょっと今日はイレギュラーな感じでガンの会議
を、はい、ありがとう、ありがとうね、
すいません、ありがとうございました、
はい、
はい、では次のコーナーいきます。 映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回ご紹介するのはコーダ愛の歌っていうタイトルの映画なんですけど、
はい、
あ、これアカデミー賞とかも取ったから、
はい、
あの知ってる人いるかと思います。で、前回私が結構前に紹介したフランスの大ヒット映画エールっていう映画があるんですけど、はい、まあ、それのリメイク版、ハリウッドリメイク版。
そうですね。
で、このコーダっていう意味が、まあ、Children of Deaf Adults っていう、なんかその耳が聞こえない親の元で育った子供の頭文字 CODA を取ってコーダ。
あ、Children of Deaf Adult。
うん、そうそうそう。
だ、親が聞こえないけど子供は聞こえるみたいなことね。
子供は聞こえる、そうそうそう、耳が聞こえない親の元で育った子供、
はい、
っていうのが意味です。で、まあ、この映画は実際に、まあ、聴覚に、まあ、障害を持つその俳優の方たちが出演してて、で主人公の父親役を演じたトロイ・コッツァーという方はそのアカデミー賞で助演男優賞を受賞したことでも大きな話題になりました、はい、でこれすごいビッグニュースやってんけども、このアカデミー賞の時にあのウィル・スミスのビンタ事件があったから、
あ、
そう、なんか日本でこれがニュースになったか分からへんけど、ウィル・スミスにニュース持ってかれてたけど、
なるほど、ね、
なんかすごいと思う。その耳が聞こえない方で、まあ、そのアカデミー賞の、なんていうの、助演男優賞を取るっていうのが多分ね、うん、2人目やと思う。その俳優賞、演技賞とかが、
うん、
そうそうそうっていうのがあって大きな話題になりました。でこの映画の舞台が、マサチューセッツ州のグロスターっていうところ、
はい、
でなんか漁が盛んなエリア、
漁業 ね、
でね、
はい、
漁業、うん。でそのそこに住む内気な17歳のルビー・ロッシっていうのが主人公になります。で彼女はこの耳が聞こえない家族、はい、その老家族の中で唯一耳が聞こえる存在なので、うん、毎朝学校に行く前に父と兄のその漁業を手伝って、まあ、同業者に通訳をするとかして、まあ懸命にすごい働いてる。
お兄ちゃんも聞こえないんだよね。
お兄ちゃんも聞こえない。
うん、そうそう。
なので、まあ、ルビーは言うたら家族にとってこの世界とつながるための架け橋みたいな存在になってて、
うん、
で、まあ、学校ではなんか魚臭いとか言ってなんかちょっとなんかギャル系の女子にいじめられたりするんやけど、
はいはいはい、
あのそんな彼女は学校でちょっと気になる男の子がいて、でその子がコーラス部に入部したのを知って、
うん、
自分もコーラス部に入部するんですね。でも、はい、もともと歌がずっと好きやったルビーは、まあ、その歌の才能を先生から見出される、
うん、
で、まあ、その音楽学校に進学することを勧められるんですけど、うん、まあ、歌の良さは、まあ、正直家族には伝わらなくて、
うん、
で彼女は、まあ、自分の夢を追いかけて音楽学校に進学するか家族の支えとなって生きるかっていう選択で頭を悩ませるっていうストーリーです。で、まあ、これ、まあ、ストーリー的にはもうほぼエールと一緒なんですけど、うんうんうん、なので、まあ、前回も紹介したんですけど、まあ、本作でとても印象的やったのはその家族がルビーの初のコンサート、学校で開かれるなんかコンサートみたいなのに足を運ぶシーン、うん、で周りがその歌聴いて感動したり、まあ、拍手したり笑顔になったりとかするけど、まあ、ルビーの家族たちは、まあ、何が起こってるのか理解できないって感じ、
うん、
耳が聞こえないから。でそのシーンがまあ突然静かになって沈黙になって、うん、まあ、そのルビーの家族の立場となってコンサートを体感するっていうシーンがあるんやけど、まあ、このシーンでまあ彼らの立場を結構理解できる、
うん、
でこういうシーンがあるから結構ね映画の世界にすごい浸れました。
うん、
うん、でこのコーダはさっき言ったその Children of Deaf Adults の他にも、うん、作曲におけるなんか音楽の集結部みたいなコーダ、イタリア語でっていう意味もあって、はいはい、なので結構ね映画の終盤もなんかこうもう泣けるぐらいすごいなんか美しい物語に仕上がってる。でほんまになんかすごい綺麗な作品に触れたなっていう感じ、心が綺麗になった気がした作品だったので、まあ、ぜひまあ、ハンカチを持って見てもらえたらと思います。
これなんかいわゆるさ日本でも話題になってるこうヤングケアラーじゃないけど、
うん、
本来子供で子供らしい生活が保障されるべき存在がなんかこう親だったり家族の生活を支えることをもう義務化されて しまってる主人公がいるっていうところってさ、うん、なんかね、すごく話題になったりするじゃん。だからそういう意味でも、うん、その彼女がどうやって自分の道を切り開くかみたいなところが描かれてると思うので、すごくね、あのエールっていうフランス語版も素晴らしかったって聞いてるんだけど、うん、もしかしたら英語版の方が見やすいって方もいらっしゃると思うので、
いると思う、
もしかしたらね、うん、コーチのコーダ、愛の歌の方がね、あの見やすいって方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見はインスタグラムのアカウント @27とケースにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンチスマーナ、
ハバグウィークエンド、
ありがとうございました。
ありがとうございました。